はじめまして。私はソウルにおります川本真美と申します。私が2018年12月にソウルにありますカリボン教会というところで証をさせていただいた時の原稿を読みたいと思います。聖書箇所はエペソ 1-23。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもののうちに満たしている方の充満である。もう一度、エペソ 1-23。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもののうちに満たしている方の充満である。まずはじめに、簡単に自己紹介をさせていただきたいと思います。私は1971年、日本の京都で生まれました。私は幼稚園の頃から母に連れられて教会に通い始めました。母が信仰を持つことにより、祖父母や父からの凄まじい攻撃に遭っていたことを記憶します。熱心な仏教の家系ですから、まあ当然とも言えることです。母方の祖母は最後まで福音を拒んで病院で闘病生活の末に亡くなりました。しかし5分後に息を吹き返してこのように言ったのです。ああ、信じていた極楽はなかった。真っ暗で光も花も迎えに来てくれる人も何もなかった。恐ろしかった。どうすれば天国に行けるのか。そのように告白し、イエス・キリストを受け入れ、3ヶ月後に平安に天に召されました。この時の証は今日の主題から逸れるため、今日はこれ以上は触れないでおこうと思います。さて、この暗闇に覆われた家系に初めてキリストの光を持ち込んだのは、実は先天性知能障害を持つおばでした。知能は多分5歳ぐらいの子供のレベルじゃないかと思いますが、この方が教会に母と共に行った時にこのように話したそうです。私は教会に行きたい。もっと話を聞きたい。歌いたい。御言葉は霊で理解してこそ喜びが湧き上がるのです。第一コリント 1-27 の御言葉通りにイエス様は私たちの家系の一番小さい人を選ばれたのです。御言葉にはこのようにありますね。しかし神は智者を恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選び、このようにあります。さて、私は学生時代をミッションスクールで過ごしました。私はとても変な子で、同年代の子供といて、ちっとも楽しいとは感じなかったのです。ですから、お友達もほとんどいませんでした。しかし、教会で神様の話を聞いたり、賛美をするときに、自分の体が爆発しそうなほどの力をよく感じたんです。両親が激しく喧嘩したり、学校の教師や学校の先生たちからクリスチャンという理由で嫌味を言われるときに、イエス様がよく訪ねてきてくださったのです。ですので、霊の世界というものを私は小さい頃から感じて成長してきたように思うのです。そして、いつの頃からか宣教師になりたいと思いました。私は夫と出会う直前までは、イスラム宣教を専門に行うインターコープという宣教団体で幹事として奉仕いたしました。トルコ、イスラエル、パレスチナ、インドネシアへと短期宣教に参加させていただきました。とても貴重な時間を与えられたことを今でも感謝しています。この宣教団体のある宣教師がこのような言葉を私に伝えてくださいました。 宣教師はその国にとってプレゼントにならないといけない。マミさんの存在がその国の人たちにとって神様のプレゼントにならないといけない。この言葉は天国に行く日まできっと忘れない言葉だと思います。さて、今日ご一緒に分かち合いたい御言葉はエペソ 1-23。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもののうちに満たしている方の十満である。今年の夏の終わりからずっと、この御言葉が私に迫ってきています。もっと厳密に言うなら、2015年の夏からです。私は2015年の3月に韓国に来ました。同年6月に、カク・オニル宣教師と阪神大学大学院チャペルにて結婚式を挙げました。しかし、結婚1ヶ月後、突然熱が出て、嘔吐を繰り返し、腹水が溜まり始めました。信じがたいかもしれませんが、瞬く間にウエストが腹水により100センチ以上に膨れ上がりました。ソウル市立病院、ポラメ病院、産婦人科専門医より、卵巣がん3期末から4期始めの診断を受け、同年、2015年7月に腹部を30センチ以上開いての大手術を受けました。手術時間は12時間ほどに及びました。子宮、卵巣、リンパ節、胆のうを切除しました。執刀医は、術後のがん細胞を調べたところ、今まで自分たちが見たことがないほど悪い細胞だと言いました。術後も、腹水は容赦なく、1日に2リットル以上出続けました。毎日、医者やインターンが私たち夫婦のもとに来て、がん細胞が再発するから、抗がん剤治療をすぐに始めないといけませんと、そのように説得しました。しかし、私たちは、抗がん剤治療だけは最後まで拒否しました。抗がん剤治療は、私たちの体のがん細胞を殺しはするかもしれませんが、健全な細胞まで破壊するからです。これ以上は医師にはもう何もできないことを理解していました。神様以外に私の命を守れないことをすでに悟っていました。しかし当然のことながら医者の逆鱗に触れ、治療を受けないなら病院から出て行けと言われました。夫が腹部に腹水を流すチューブをぶら下げた私を抱えて、私たちの家に連れて戻ってきました。入院中も夫が補助ベッドで寝て、毎日世話をしてくれたのですが、退院後は自宅でひたすら腹水の処理とその量を記録してくれました。多くの方々が韓国や日本で祈ってくださいました。けれども、腹水が止まることはなかったのです。ここで皆様に質問したいと思います。皆様は、神様が私たちに病を与えられるとお考えになりますか？病は神様から来たと思っておられますか？私は断じて神様が私たちに病を与えられることはないと信じています。きつい言い方ですが、病は自己責任であり、サタンが私たちに撒き散らした毒だと思っています。闘病生活の中で私は初めて霊、肉、魂を切り分けて考えることを学び始めました。イエス・キリストが十字架ですでに私たちのすべての負債を支払ってくださったという事実。そしてまた、現実には体に感じる激痛やひどい倦怠感、 この二つの世界の事実をどのように受け止めればよいのか、本当に悩みました。手術を受ける前日に、夫が私の耳元でこのようにささやきました。すでに癒されていることを信じて、自分の口で告白してみて、そして苦痛に満ちた肉体と、すでに贖われている霊を分離させて考えて、と言ってくれました。しかし、肉体で感じる感覚があまりに辛くて、祈っても平安を得ることはとても難しかったのです。今考えると、当時の私にはその言葉を本当には理解することはまだできていなかったのです。しかし、それでも信じようとする心と、御言葉の宣言にはやはり力があるのです。私の病はもはや私のものではなく、イエス様の手に置かれていたもので、すでに処理済みであると宣言し続けました。私の思考がこの宣言と御言葉に少しずつ近づくようになりました。それでも腹水は止まりませんでした。しかし、術後1ヶ月ほどして腹水チューブをこれ以上は危険なために取り外す日がやってきたのです。この日の朝も腹水は勢いよく出ていたことを覚えています。医者がこれからは腹部に太い針を刺して腹水を抜かないといけないので辛い治療になるためきっとあなたは抗がん剤治療を受けるでしょうと言いました。しかし抜いた瞬間に腹水が止まったのです。イエス・キリストの命の技が目に見える形で現れたのです。先ほど読ませていただいた御言葉の教会というものはイエス様によってあがなわれて呼び出された私たち一人一人であり、またそれらの人々の集合体を指す言葉ですよね。ですので、御言葉によると私たち一人一人はキリストの十万であるという事実を知ることができるのですね。大切なポイントは、私たちの霊はイエス様の十万であるので完璧なのですが、肉と魂にはまだ問題があるのです。私が闘病生活をしていた時に、私の霊はイエス・キリストの十万であり完璧であることを理解していたなら、ああどれほど良かったかと思うのです。闘病中は私の信仰の弱さや罪によりがんになったと思い悔い改めばかりしていたのです。完全なイエス様ではなく、私の足りないことばかりに集中して過ごしていたということです。自分に集中してどんな良いことが生まれるのですか？イエス様に集中するなら奇跡は当たり前に起こるのです。自分に集中したら、私の頭の中にある制限されたイエス様しかいないのです。ですから、ローマ12-2にこのように書かれています。あなた方はこの世と妥協してはいけない。むしろ自らの思いを刷新することにより、作り変えられ、私が癌になる前から、私の考えや、私の行動パターンが、この世の基準や宗教の何か立法的なものに縛られていて、この世の言葉、この世の思い、この世の考えで満たされていたために、私は癌になったと思います。サタンが私に毒をまくチャンスを私が自ら与えていたということです。反対に言えば、神様の御国の考え、神様の御国の言葉で私を満たしていたなら、私は癌にはならなかったということです。例えば、私の家系は癌家系だから、私も危ないかもしれないな。母が卵巣癌の大手術を受けたから、ああ、私も心配だな。 実はこの言葉は私が以前、私の頭の中で、心の中でよく繰り返した言葉だったのです。では皆様にお聞きします。この国は、この言葉は、神様の御国の言葉でしょうか？この世の医学的な常識ですが、神の国にはない言葉です。ならばどこの言葉でしょうか？そうです。サタンが私の耳に囁き続けたサタンの国の言葉です。ですからイエス様は私たちの思考を、話す言葉を神の国のものに入れ替えなさいとおっしゃったのです。これは、霊がキリストの十万であり、キリストにより贖われた人々には、キリストの中でできるようにしてくださっているのです。なぜなら、霊こそが私たちの肉と魂を支配しているからです。魂というのは、私たちの感情や思考や意志、このようなものをまとめて指す言葉ですよね。私たちの肉や魂、知性、感情、意志はどんなに訓練したとしても、霊を支配することはできないのです。末期患者であった私を、どんなに素晴らしい名医であっても、治すことはできなかったのです。しかし、私の中におられる、キリストの十万が、私の肉と魂を癒したのです。私が入院中、痩せ細り、腹水により、呼吸も圧迫され、ひたすら吐き続けて、祈りもできなかったあの時も、私の霊は完全なキリストの十万のままでした。このことを今になって理解できるようになりました。今日もこの中にきっと深刻な病や癌を患っておられる方、また本当に辛い問題を抱えておられる方がいらっしゃると思います。私たちが本当に大切なことは、まず自分の身分をイエス様がどのように新しく作り直してくださったのか、このことを知り、信じることです。家計の呪いのすべて、遺伝病も、サタンの撒いた毒も、すべてイエス・キリストの十字架で終わりました。イエス様と共に古い私たちが死んだのであるなら、今生きている私たちは、イエス様と共に、天国に生きる新しい私たちなのです。ならば、私たちの語る言葉も、考えることも、神様の御国の言葉に変えられていく必要があります。今皆様がどんな環境におられたとしても、どんな罪の誘惑に負け続けていたとしても、キリストにより贖われた皆様の霊は、キリストの十万であり完璧であるということです。このことを本当に理解するなら、私たちは初めて悔い改めができるます。罪の誘惑を退けることができるのです。なぜなら、イエス・キリストを信じないことが罪です。そして悔い改めるとは、ごめんなさい、ごめんなさいということではありません。悔い改めるとは、イエス・キリストに私たちの思考、感情、意志を神様の御国のものと一致させていくことだからです。肉の私たちにはこれはできません。しかし、私たちの中におられるキリストの十万がそれを成し遂げるように働いてくださるのです。ですので、自分の霊が完璧なキリストの十万であることを信じないのなら、本当の解決は死ぬまでないでしょう。病の癒しを宣言するときも、私たちの中におられるキリストの十万が、肉と魂を癒すと宣言することが大切なのだとイエス様が教えてくださっているのです。私の信仰ではないのです。皆様の信仰が癒すのではないのです。皆様の霊が完全なイエス・キリストの十万であり完璧であるからこそ癒しが起こるのです。真実を真実として話すから力が出てくるのです。 信仰の大きさや11献金の金額などどうでもいいことです。大切なのは私たちの努力ではなく、イエス様の命のすべて、イエス様の10万がすでに私たちの霊を満たしているというこの事実です。これからいただくものでもありません。これから祈り求めてもらうものでもないのです。すでに10万しているという事実を信じてください。もう与えられていることを信じてください。また皆様にお願いがあります。病で弱り切った兄弟姉妹や、祈りができなくなった兄弟姉妹を見るときに、長々と福音の教理を話したり、悔い改めがないから、などと、決して話さないでください。イエス様もまず、癒してくださり、次に、もう罪を犯さないで、と言われたことを思い出していただきたく思います。悔い改めをしてから癒すと言われたなら、きっと多くの人が、すべての罪の許しを得れないまま死んだことでしょう。私もそれならば、今ここに生きてはおられなかったと思います。必要なのは、神の国の言葉です。命が溢れ流れる言葉を力強く語り、祈ってあげてください。言葉には力があるのです。弱っている時には長い言葉は疲れるということを忘れないでください。また語調も強すぎたり、早すぎたりすると聞くだけで衰弱します。祈れないほど弱った人に、キリストの命で満たされるように、横で声に出して宣言して祈ってあげることこそ、これが最高のプレゼントになるのです。最後にイエス様が私にくださったビジョンについてお話しさせていただきたいと思います。私が手術前に6人部屋にいました。産婦人科でしたので、周りには危険な状態にある妊婦さんたちでいっぱいでした。その妊婦さんの一人が東南アジアの若い女性でした。私も韓国に来たばかりで言葉に苦労していて、彼女も同じでした。違いは、私には横にいつも夫がいてくれて、日本から母や妹が来てくれて、また韓国の家族や友達も助けてくれたということです。しかし彼女には外国人労働者の夫が短時間来るだけでした。5分か10分ほどです。しかし夫が仕事にまたすぐに戻るときに、カーテンの中で泣く彼女の声をよく聞きました。私はお見舞いに来てくださる方々から果物やジュースをいただきましたが、腹水でほとんど食べられませんでした。ですので、どうしても手術を受ける前に彼女に新鮮な果物をあげたいと思いました。私はお手洗いも行けない状態でしたので、たくさんのチューブが私の体に巻きついていました。しかし私はすべての力を集めて起き上がり、点滴を引っ張って向かい側にいる彼女のところまで歩きました。ああ、心臓が激しく脈打ち、頭が破れそうなほど痛く、足に感覚がなかったことを覚えています。カーテンを少し開けて、私は日本人です。この果物をあなたの赤ちゃんのために食べてください。と伝えました。微笑んだ彼女の目にはすぐに涙が溢れ始めました。どのようにその後ベッドまで戻ったのかは記憶にないです。でも私の命が小さくなっていくような日々の中で、私は生きていると強く感じたことを神様に感謝しています。今でもこのことを鮮明に覚えています。そしてベッドでイエス様に伝えました。もし私に命をくださるなら、ソウルにいる間、外国人患者のために働きたいです。言葉が伝わらなくても横にいてあげたいです。経済が許すなら、彼らの母国の料理を買って持って行ってあげたいです。退院後、1年半ほどして、病院伝道をする方々に出会い、参加したのですが、 まだひどいめまいに何度も襲われて断念してしまいました。しかしあの時は私が自分の情熱や努力によって奉仕をしようとしていました。イエス様は私の中に与えてくださったイエス様の十万を私がもっと体験し、与えられた使命をよく理解してから病院伝道に出ていくことを望んでおられます。行くべきタイミングも、共に働く仲間も、イエス様が触れようとされている病人がどこにいるかも、私が悩み焦る必要がないと今では思っています。私は今も手術による様々な後遺症に対してイエス様の命を宣言しています。後遺症があって当たり前という考えは、やはり神様の国の言葉ではありませんね。考え方でもありません。ぜひ私のビジョンが実現するようにお祈りくだされば幸いです。最後に私たちのイエス様のパレット教会で今日礼拝をしていた時に、イエス様が突然このようなことを私に教えてくださいました。一人一人の中にある私の霊によってのみみんなが一つになることができるんだよ。その一人一人から溢れ流れた私の霊が一つになるとき、それが一番美しいバランスであり、ハーモニーなんだ。このように主がおっしゃったのです。カリボン教会の皆様が、そのような神様の美しさを表し出すことのできるような、になることを、そのような美しさの礼拝がここで行われるようになることを期待してお祈りいたします。最後まで聞いてくださり、本当にありがとうございました。これが私がカリボン教会でさせていただきました証となります。今本当にこの録音を通して、もしこのメッセージというか私の証を聞いてくださっている方が、もし同じようにがんであるなら、また他にも大変な問題で今悩んでいらっしゃる方であるならば、本当に皆様がすでに皆様の霊がイエス・キリストにあってもう十万であるということ。これはイエス・キリストの十万というのはイエス様の命、イエス様の力、イエス様の知恵、イエス様の愛、すべてがもう皆様の中に設置、セットされているということです。これを信じない限り、本当の解決というのがないということを覚えてください。一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、本当に今日、まだお会いしたこともない、見たこともない、そのような方々が、もし今この録音を聞いてくださって、今あなたの前に出てきておられるならば、あなたが今、本当に私たちのこの時間、空間を超えて、共にあなたの前に一つとなっていることを感謝いたします。私たちは宣言します。私が今どんな状態にあろうが、どんな命の限界の中にいようが、どのような罪の中にいようが、どのようにもがくようなひどい環境の中にいようが、生きることを諦めかけていようが、イエス・キリストにあって、イエス様の洗礼を受けた者は、すでにその人の霊はあなたの十万であり、完璧な形であることを感謝します。この肉体が終わりかけていようが、霊は完璧であることを感謝します。あなたの願いは、私たちが苦しんで苦しんで生きることではないです。あなたの願いはいつも私たちの霊、肉、魂が幸いを得ていることです。私たちがこのあなたが与えてくださったこの完璧なあなたの霊、これを通して私たちの肉や魂、この今生きている地上のすべての環境を、私たちがこの霊を通してあなたの力が出ていくように、そのことを私たちが体験し、そして私たちのこの環境があなたの霊によって支配されていく、このことを体験するものとしてあなたが私たちを作ってくださいました。ですから主の祈りの中で、 本当にあなたが教えてくださった通りです。御心が天になる、行われる通り、この地上、地でも行われますように。それは特別な人ができることではないのです。私たち一人一人がこれできることです。なぜなら私の力でやることではないです。私たちの中におられる、私たちの霊の中におられる完璧なあなたが、それを成し遂げてくださいます。ですから今、私たちは共に告白したいと思います。病があるのならば、ナザレ主イエス・キリストの御名によって、もうこれらすべてのものは完全に癒されました。もう十字架で支払われました。その完璧に私たちの病を支払ってくださった方のすべての力が、私たちの今この霊の中にあります。今この霊から、私たちのこの肉、この魂が、本当に癒されていくことを今命じます。その通りになることを今宣言します。またこのすべての私たちの今生きているこの環境の中にも、あなたの完全なイエス・キリストのその十万が、そのイエス様の知恵が、この旧約聖書、新約聖書に書かれたこのすべてのこの奇跡の技は、すでに私たちのこの霊の中に記憶があり、そのメモリーが入っていて、インプットされていることを感謝します。今、旧約聖書、新約聖書で読んだもの、見たもの、それらすべての力が、今働いて、今この兄弟姉妹、今それぞれ生きているその生活の中で、その問題の中で、これらのあなたの力が今発揮されることを今宣言していきます。私たちはひたすら宣言します。主よ、私たちの唇が、本当にこの世の、この肉がどんなに辛くても、どんなにひどい環境の中であっても、私たちはこれは選びます。選択しないといけません。あなたの完全な御業、完全な方がおられるならば、この病はどうなるのか、完全な方がおられるならば、この問題はどうなるのか、私ではなく、あなたにすべて集中して、あなたならこのようになると、そのような告白ができるようにさせてください。私がこうです。私の信仰がこうですと、そのような間違った祈りをすることがないように、私たちを助けてください。私たちのこの告白はいつもイエス様が主語となりますように、私が主語とならないようにさせてください。愛する父よ、兄弟姉妹をあなたが強めてくださり、命で満たしてくださいますように、良き証人として生きることができるように祝福してください。尊き主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。